入眠夜話。高層建築が当たり前になった現代。毎日の仕事も生活も、どちらも地上10階以上。地上にいる時間よりそちらの方が長い、なんて方もいるかもしれません。そんな暮らしで必ずお世話になるのがこれです。子供の頃は、もし今ワイヤーが切れたらジャンプすれば助かるのかな、なんて考えたものですが、こういった不安は何も子供のものだけではなかったようです。というわけで、今宵の夜話は、エレベーター。ちなみに、もし本当にエレベーターが高いところから落下したら、ジャンプしてもダメみたいです。残念ながら。さて、エレベーターの歴史は意外に古く、古代ローマにまで遡ります。古くから滑車はありましたから、例えば井戸から水を汲むのに、滑車を使って水の入った桶を持ち上げるといったことは行われていたと考えられます。世界最初のエレベーターと呼べるものは、かの古代ギリシャの天才アルキメデスが作ったものだと言われています。彼は複滑車、つまり複数の滑車を組み合わせた装置を作ったとされていて、その複滑車を使った装置を使い、自分の腕力だけで戦艦を動かしたとも伝えられています。彼は複滑車のほかにキャプスタンと呼ばれるロープを巻き取る装置も発明し、これを組み合わせてエレベーターを完成させました。このキャプスタンというのは、車輪を横にして、そこから水平に何本も棒が突き出ているような形状をした装置で、この棒をみんなで押すことで車輪を回転させる。よく映画やドラマで奴隷たちがヒーヒー言いながら回しているイメージがあるあれのことです。アルキメデスはこのキャプスタンを使って、アルキメデスの鍵爪と呼ばれる兵器も作ったと言われています。迫り来るローマ軍の巨大な戦艦を、海沿いの城壁に設置した鍵爪で引っ掛けると、テコの原理とキャプスタンを動力にしたクレーンで持ち上げて転覆させたそうです。他にも古代のエレベーターは、ローマ皇帝が宮殿に設置したり、ローマのコロッセオ、つまり闘技場で剣闘士と戦わせる猛獣を、地下から安全に、かつドラマティックに登場させたりするのに使われたりしていました。現代の演劇でも、演者が舞台上に突然現れるといった演出にエレベーターが使われていますね。ちなみにコロッセオで使われた この古代のエレベーターは現在、実際に再現、公開されているそうです。数人がかりで回転しきれば、つまり例のキャプスタンを回すと、猛獣の入った檻が上昇していって、闘技場で蓋が開く、という仕組みです。さてしかし、こういった古代から中世のエレベーターは、滑車やキャプスタンなどの装置を使うにせよ、その動力は基本的に人力によるものです。人の力でロープを引っ張るという仕組みを変えるのには、蒸気機関の登場を待たねばなりませんでした。蒸気機関がエレベーターに使われた記録として最も古いものは、1835年、つまり日本の江戸時代の後期にあたりますが、イギリスの工場でのものです。ティーグルと呼ばれたこのエレベーターは貨物用でしたが、この蒸気機関エレベーターにより大量の物資を短時間で持ち上げることが可能になりました。しかし当時のエレベーターはロープが切れて落下する危険性がかなり高かったようです。まだワイヤーロープが使われる以前のことでしたから、実際に墜落事故がたびたび起こっていたようです。ですからその頃のエレベーターは主に貨物用で、その恐怖心から人々はあまり乗りたがらなかったといいます。そこに登場したのがアメリカの技術者、エリーシャ・オーチスです。彼はニューヨークで開かれた万国博覧会に、彼の考案した安全装置付きのエレベーターを持ち込みました。そして人々の目の前で、自らが乗り込んだエレベーターを高々と吊り上げ、その上で斧を使ってロープを切断してみせたのです。エレベーターは数センチ落ちただけで、安全装置により見事に無事に停止。このデモンストレーションは大いに受けたようで、その度に人々から歓声が上がったと言われています。そしてここから、人が乗るエレベーターの普及が急速に進んだとされています。エレベーターの動力も蒸気から電力へと変わり、スピードも安定性も高まったエレベーターは、今や私たちにとって欠かせない装置の一つとなりました。ちなみに、エリーシャ・オーチスが創業したオーチスエレベーター社は、現在もエレベーターシェア世界一の企業です。参考までに2位がスイスのシンドラー、3位がフィンランドのコネで、日本勢は5位から7位までを日立、三菱、フジテックが占めています。日本で最初のエレベーターは明治8年、王子製紙十条工場に設置された貨物用エレベーターだとされています。水圧式のものだったようです。人が乗るエレベーターとしては明治23年、東京浅草の凌雲閣、通称 浅草十二階のものが最初です。なお、凌雲閣にエレベーターが設置された11月10日は、現在もエレベーターの日として記念されています。それから百数十年を経て、今では世界最速エレベーターの座を日本のメーカーが激しく争うまでになりました。2004年には東芝が最速でしたが、2016年には三菱電機がそれを上回り、2019年には日立製作所が最速としてギネスに登録されています。中国広州市の地上111階建てのビルに納入されたもので、そのスピードは時速 75.6km、 地上から95階のホテルフロアまでをわずか42秒、高速道路を走る自動車並みのスピードで天へと登っていくわけですから驚きです。さて、急いでいるときにいざエレベーターに乗ろうとして、待ち時間が長くてイライラしたことはないでしょうか。特に扉が閉じたばかりで箱が上に行ったばかりだったら最悪です。それが再び降りてくるまで絶対に目の前の扉が開くことはありません。回数表示とにらめっこするしかないでしょう。一つの建物でエレベーターに避けるスペースには限りがありますから、エレベーターシャフトが複数あるような大きなオフィスビルやタワーマンションなどでも、タイミングによってはどうしてもエレベーター待ちの渋滞が発生することになります。エレベーター渋滞の主な原因は、実はエレベーター誕生から今日まで基本的に変わっていない仕組みにあります。その仕組みとは、箱をロープで吊り下げて上下に動かすというもの。この仕組みの大きな欠点は、一本のシャフトに一台しか箱を入れられないことです。2003年になってようやくツインエレベーターという一本のシャフトに2台入れられるタイプが現れましたが、それでも構造は根本的には同じです。この物理的に変えられない構造で、少しでも渋滞をなくすためにエレベーターの運用にはかなり複雑なアルゴリズムを用いているといいます。エレベーターが複数台並んでいるような巨大高層ビルのエレベーターホールでは、ボタンを押すと次に来るエレベーターのランプが点灯して知らせるタイプが主流ですが、このタイプはその箱ごとの階数表示が存在しないタイプが主流です。つまり、そのシャフトの箱が今現在何階にあるかは表示せず、わからないようにしてあるわけです。これはエレベーターを効率よく運用するために、場合によってはすぐ近くにある箱が自分を素通りすることを隠すためだといいます。待っている人のストレスを低減するためでしょう。こんな涙ぐましい努力を 根本的に解決できそうなエレベーターがようやく出てきました。ドイツのティッセンクルップ社が発表したマルチと呼ばれる新しいエレベーターです。エレベーターの箱自体に駆動部分を内蔵させ、とうとう箱をロープの呪縛から解き放つことに成功したのです。つまりエレベーターの箱一つ一つが自動車のように自力で動けるようにしたわけです。これでようやく一つのシャフトで何台もの箱が動けるようになりました。磁石を使ったこのシステムでは、箱は上下左右どちらにも移動できるといいますから。ツインタワーのような構造の建物間の移動も可能になりますし、タクシーのように指定した部屋まで移動することも仕組みとしては可能でしょう。要はエレベーターシャフトという垂直方向に伸びた道路を自由自在に移動できる小型モービルと言えるかもしれません。コスト面での課題はまだあるかもしれませんが、ドイツでは246メートルの最も高い展望台とされるテストタワーも建設され、すでに試験運転を始めているというこのマルチは、やがて現代のエレベーターを根本的に変えるかもしれません。さて最後に、ご存知の方も多いとは思いますが、行き先階のボタンを間違って押してしまった時のキャンセル方法をお伝えしておきます。このキャンセル方法は隠しコマンドではありませんが、大抵エレベーターに表記されていませんし、メーカーによってその操作方法も違ってきます。まず東芝製ですが、キャンセルしたい階のボタンを押すと点滅状態になるので、さらに押すとキャンセルされます。日立製は長押しでキャンセル、三菱製はダブルクリックするか長押しでもいけるそうです。オーチス製は扉が開いている状態の時に開くボタンを押しながらキャンセルしたい回数のボタンを押すということのようです。ただこれらは同じメーカーでも機種が違うと操作方法が違うことがあるようですから、普段よく利用するエレベーターのものは確認しておくと良いでしょう。改めて全体を見ると、大抵は間違ってしまった階のボタンを何度か押せばキャンセルできるようですが、扉が開いていないと、つまり箱が停止した状態でないと反応しないタイプもありますから、キャンセルされないからといって焦って移動中にカチカチ何度も押すのはちょっとかっこ悪いですし、控えた方がいいかもしれません。間違って押してしまって誰も降りない階で扉が開いてしまった経験は誰もが一度ぐらいはありますよね。非常に気まずいあの沈黙の数秒間をまた体験することにならないよう、何事も予習は大切ですね。 おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。